ジオを聞いて健康づくりをしてみませんか。こんばんは、 FM 笑顔パーソナリティの飯田実です。毎月1回お送りしています。この時間は岡崎市民病院の専門スタッフが市民の皆さんの健康づくりをお手伝い、ラジオをお聞きのあなたに医療や病気の予防に役立つお話を分かりやすくお伝えします。今日は岡崎市民病院内分泌糖尿病内科部長で糖尿病センターセンター長、また肥満症治療センターの副センター長でもいらっしゃいます田木圭吾先生です。よろしくお願いします。肥満症というのがあるんですか。
そうなんです、はい、肥満というのはですね、病気ではないんですけれども、はい、肥満ですと加えてですね、高血圧とか糖尿病とかですね、はい、また脂質異常症、コレステロールが高くなったりするようなことなんですけども、そういうようなことが加えて起こるようなことがありまして、はい、そうすると肥満症という病気として扱うことになります。
そうなんですね、はい、ただ太っているからということではなく、はい、そうなんです。もう病だれがついてしまう。
あ、おっしゃる通り、肥満にも良い肥満と悪い肥満っていうのがあって、悪い肥満っていうのが肥満症というふうにお考えいただけるといいかなと思います。
はい、今日はその肥満症についてお伺いしていきます。まずは滝先生はどんなお仕事をされてるんですか。
あ、はい、私は普段はですね、内分泌糖尿病内科、ちょっとなかなか聞き慣れない名前だと思うんですけども、はい、ホルモンというのに関係しているような病気とか、まあ、一番多い病気ですと糖尿病などの診療をしておりまして、はい、その一環として肥満症ということで治療をしています。
はい、今回テーマが肥満症治療の現在、岡崎市民病院肥満症治療センターの取り組みという、ちょっと長いですけれども、はいはい、あの実は決して他人事ではないということが恐ろしいんですけれども、はい、肥満ってよく正直聞くんですよね、
はい、
で先ほど先生おっしゃいました、これ病気ではない。
そうなんです、肥満だけだと病気ではありません、
はい、ところがっていうことですよね。
おっしゃる通り、怖いのは肥満に加えて起こってくる先ほどの申し上げたような健康障害ですね、はい、それをいかに防ぐかということが重要なのと、あとそれが起こった時にですね、しっかり減量、体重を減らすことで治療につなげるということが大切です。
はい、とはいえ、例えば若い頃ですとちょっと食事の量を減らしたりですとか、はい、あと激しめの運動をするとすぐに痩せましたよね。
あ、なるほど、そうですね、
はい、ちなみに肥満症というのは肥満と同じで食べ過ぎたりですとか、はい、なかなか運動をしなかったりという運動不足でなるものという認識でいいですか。
そうですね、そういうような運動とか、はい、運動不足とかですね、また食べ過ぎとか、そういう個人的な、ま、問題でも起こったりすることはあるんですけども、はい、それに加えてですね、遺伝的な要因で、ま、それで肥満になったりするとかですね、またですね、
はい、
と肥満の裏に何か怖い病気が隠れていたりとか、そういうこともありまして、
はい、
いかんと、ただその個人の生活の問題というわけではないので、そこは注意が必要かなというふうに考えております。
はい、いや怖い肥満症ではありますけれども、治療ができるんですね。
あ、おっしゃる通り、はい、今肥満症の大きな治療としましては、食事療法、運動療法、薬物療法、行動療法と呼ばれるものがあります。
はい、食事療法、運動療法に行動療法、
はい、
まず食事療法はどのような方法ですか。
食事療法はですね、はい、やはり食べ過ぎ、やっぱり食べ過ぎというのは肥満の原因になりますので、まあ、食事量を気をつけたり、また食事3食とっていただいたりとか、はい、食事の内容についても注意いただくことが大切です。
はい、あの割と現代人食べ過ぎてることが多いなんて言いますよね。
はい、そうですね、腹8分目までにしていただいたりってことはやっぱり大切かなと思います、はい、食欲の秋ですけれども、
そうですね、はい、つい目の前に美味しいものが、はい、並んでいると、はい、あれもこれもと、
はい、ま、そうですね、
そうですね、トータルで量がっていうことですよね。
そうですね、トータルの量も大切ですし、食べる時間っていうのもすごく大切で、やっぱりですね、夜遅く食べたりすると、やっぱり肥満の原因になったりしますし、
はい、
実はですね、食べる量は同じでも早く食べたりすると体重が増えやすいということも言われているんです、そういう意味で食事の仕方とか、はい、まあ、食事量に限らずですね、そういうことも気をつけていただけるといいかなと思います。
現代人にとってこれはかなり耳の痛い お話だったかなと思います。なかなかね食事を取る時間がままならなかったりですとか、あ、いろいろやってたら15分しかない、
あ、そうですね、お忙しいと、そうですね、
つい囲むなんてこともありますよね。時間に関しては、
はい、
夜どうしても食事時間ずれ込んでしまう方も多いと思うんですけれども、何時くらいまでに行って目安があれば。
目安はですね、はい、具体的に決まってはないんですけども、はい、やっぱり食べると寝る前の、まあ、2時間ぐらい前までにできたら食事とかなしに、食事を済ませていただけるといいのかなというのは思っております。
はい、例えばですけれども夜中12時に寝る人だったら10時までっていううまい話じゃないですよね。
そう、本当はもうちょっと早い時間の方がいいのかなとは思います。
そういうことですよね。だいたい多分7時とか8時までにはせめてって感じですか。
そうできたらですね、まあ、お忙しいのがあるので、で大切なのは、はい、特にですね食べるもの確かに遅くなりそうな時には、少しその例えば炭水化物とかそういったちょっとまあ体重減らすようなものは早めに食べてもらって、はい、お家帰ってからは、まあ、ちょっと軽いものにしていただいたりとかそういうような工夫とかやっていただけるのも一個の方法かなというふうに思っております。
軽いものですか。
はい、
その軽いものっていうのもね結構いろいろ突き詰めて話をしていくとあると思いますから、はい、このあたりはぜひお医者様と相談ってことですね。
そうですね、
はい、ありがとうございます。まずこれが食事療法、はい、続いて運動療法です、はいはいはい、こちらはどのような。
そうですね、はい、まあ、できましたら運動習慣しっかりつけていただくことが大切でして、
はい、
まあ、少なくとも、まあ、2日間は開かないぐらいの時間で、まあ、タイミングで運動していただくということがいいかなと思います。また運動の種類につきましては、はい、まあ、筋トレなどもいいですし、まあ、有酸素運動を歩いていただいたりとかですね、そういうような運動をいただくと減量効果があるのではということが言われています。
はい、私もお医者さんからできれば1日30分時間はないと思うよ、思うけれども30分歩いてと言われてます。
あ、そうですね、まあ、なかなか一気に30分歩くのは難しいので、はい、まず10分歩いていただいたりしますと10分歩くとだいたい1000歩ぐらいになりますので、
はい、
そういうところからまず運動習慣つけていただくとぜひいいかなと思います。
なるほど、ちょっとちょっとで継続するということですよね。
あ、おっしゃる通りです。
いっぺんに長い時間やると疲れちゃって、
あ、そうですね、
次の日にやる意欲がなかなか湧かないなんて方も覚えがあるんじゃないですかね、皆さんね。
そうですね、
はい、これが運動療法、はい、毎日少しずつということですね、
はい、
軽く汗ばむぐらいの運動でいいですか。
あ、そうですね、はい、ちょっと軽く息が切れるなぐらいの運動をやっていただくと、はい、ぜひ続けることもできますし、一気にやらずに少しずつ始めていただけるといいかなと思います。
はい、続いて行動療法、これはどのようなものですか。
そうですね、なかなか行動療法って聞き慣れない言葉かなと思うんですけども、はい、内容としてはそれほど難しいものではなくて、
はい、
まあ、日々の生活を、まあ、ちょっと見直していただいたりというふうにも考えていただければいいのかなと思います。
はい、
例えば朝起きてどのような生活をされているのか一回ですね何か変えていただいたりすると、そうするとちょっとどういうタイミングでまたお食事のタイミング、はい、運動とかどういうふうになっているのかとか、うん、そういうこととかの把握につながりますし、またですね体重毎日測定いただいてですね記載いただくということも減量に有効だということが言われてます。
はい、割と体重ってその時々によって変動するんですよね。私も大きい時だと1週間でというか、まあ、1日のうちに1キロ2キロ動くっていうことがありますから。
そうですね、なかなかですね、
はい、
日々体重の変化大きいですので、
はい、
まあ、一喜一憂せずにということが大切なのと、うん、一番ですねできたらいいのはですね、
はい、
朝起きて決まったタイミングで体重を測定いただくというのが一個いいかなと思うのと、
はい、
できる方はですねこれはできる方はなんですけども、はい、朝起きてすぐ朝ごはん後直後夕食直後寝る前というふうに測っていただくと、そうすると食事とか活動と生活のによってどういうふうに体重が動くのかということが分かりますので、そういうのもできる方やっていただいていくといいかなと思います。ですけど難しい時はまず1日1回決まったタイミングで体重を測っていただくのがいいと思います。で体重は本当に長い目で見ることが大切なので、
はい、
変化はありますので、全然少し増えたり減ったりでも気にせず長い目で見ましょうというふうに思います。
はい、お休みの日に1回やってみるといいですね。
あ、そうですね、ぜひぜひ1回試してください、はい、
よくお食事も食べ方が大切って言って、はいはい、咀嚼をしっかりしましょうということ歯医者さんでも言われますけれども、はい、これは目安としてはどうでしょうか。
あ、そうですね、これも1回一口ですね、一口あたりぜひ30回噛んでいただくというような習慣をつけていただくとですね、ゆっくり食べることもできますし、
はい、
満腹感も出ますし、ぜひぜひいいかなと思います。
はい、 一口30回ですね。
そうですね、はい、毎回入れたら30回というふうに、はい、ちょっと口の中に入れるたびに思い出していただけるといいかなと思います。
これ工夫として、はい、わざと例えば食材を大きく切るですとか。
あ、なるほどなるほど、そうですね、そういうのも一個、いや、おっしゃるといい方法かと思います、
は
い、
お米もちょっと固めに炊くとか。
あ、そうですね、噛むとよく噛むことをおっしゃっていただくように、しっかりその口の中のその力、そのだんだんやっぱり口の機能も落ちてきますので、はい、そういう面でもよく噛むと口腔の機能も保てるので、うん、そういう面でもそういうようなことをやっていただくといいかなと思います。
はい、オーラルケアにもなるっていうことですよね、はい、オーラルケアっていう言葉もなかなか最近浸透してきましたね。
あ、そうです、
ね、はい、私でも知っている言葉になりました。一口30回だそうです、皆さん、ぜひよろしくお願いします。そしてもう一つ薬物療法というのがあると伺いましたが、お薬もいいお薬が今あるんですか。
あ、そうなんです、はい、薬もですね、以前は使える薬が少なかったんですけれども、皆さんテレビやですね SNS 等でご覧になったことがあるかもしれないんですけども、はい、今年からですね新しく肥満症に対して使えることができる薬が、まあ、2種類ちょっと登場しました、
はい、
でそのようなことでいろんなですね注射薬とか薬にもですね注射の薬とか飲み薬とかいろいろな薬がありまして、患者さんの選択肢が非常に増えているような状態です、
はい、
なのでぜひぜひ、まあ、いろんな方法があるのでというふうに考えていただけるといいかなと思います、
はい、そうしたものが、まあ、いわゆる標準医療になってきた。
あ、そうですね、そういうものが、はい、だんだん広がっ肥満症についても広がっているというふうにお考えください。
選択肢が増えるのは、はい、自分で選べるっていうことにもつながりますもんね。
そうなんです、そういう面でもすごくいいことかなと思います、
は
い、
お医者様と相談してできる限り の選択肢を示していただいて、その中で選べるってなったらお医者さんに行くのもそんなに怖くなくなるかもしれないですね。 そして一番避けたいのがやっぱり手術ですね。
あ、そうです
ね、これは怖いですもんね。
そうなんです、はい、手術もそうなんです。手術療法というものは、ま、2014年ぐらいからですね、本邦で始まったものでして、はい、岡崎市民病院では現在200例ほどの手術件数がありまして、
はい、
いろんな手術も胃を小さくするような手術を行っています、でちょっと手術と言われるとちょっと怖いかなと思われるんですけども、1週間ぐらいの入院で手術をしたらすぐ次の日から動けるようなもの、手術期間もすごく2時間ぐらいか1時間ぐらいか短いようなもので、手術をして次の日から動けるようなもので、皆さんご飯を食べてか、まあ、水の水分をちょっと取れるような状態になって退院できるようなことになってます。
あ、そうだったんですね、はい、随分とじゃあ体の負担は、まあ、小さいとは言わないですけれども、はい、昔ほどはない。
あ、そうですね、そうなんです。
じゃあもう糖尿病になったりですとかその他の疾患になるくらいだったらということですよね。
そうですね、まあ、いろいろ条件はあるんですけども、いろんな選択肢があって、はい、そこから患者さんが方法を選べるような状態だなというふうにお考えいただけるといいかなと思います。
はい、ところで体重を減らすことができるお薬があるっていうと、ダイエットをしたいっていう方ね、若い女性の方もいらっしゃると思うんですよ、
はいはい、
使いたいなっていう方もいらっしゃると思うんですが、これってどうなんでしょう。
これはですね、おっしゃる通り、はい、使いたいなと思う方いらっしゃるかもしれないですけども、はい、やっぱりですねこのお薬には健康な人に使ったりするとやっぱり大きな副作用が出ることがありますので、これはですね、絶対使わないでくださいっていうふうに私も強くここでもお話したいと思います。体にとって危ないですね。
そんなに強い薬なんですか。
あ、そんなに強くはないかと言われると、はい、まあ、やっぱりその病気、やっぱ肥満症という病気に対する薬なので、
はい、
やっぱり健康な人が使ったりすると何が起こるかわからないので、
そういう方向で
絶対 使って
はいけない
ないというふうにお考えください。
よくね、食事療法の中でもお医者様にたまに、じゃあまず胃を小さくしましょうと、
はい、
腹8分目、いや7分目ぐらいから始めましょうかっていうことを言われるんですよね、
はい、
この胃を小さくするっていうのは先ほど手術でもっていうことを話ありましたけれども、はいはい、自分の努力ですることもできますか先生。
自分の努力ですることは、
はい、
できませんけれども、
はい、
頭の中で満腹感を得られるってことはできます。
あ、そうなんですか。
きちんと少ない食事の量でも慣れてくることで、
はい、
満腹感とお腹が空くのは、まあ、頭とお腹で決まってるので、
はい、
胃を小さくしなくても頭で満足できるような状態にするってことはできるので、それは食事の量をおっしゃっていたり少なくするということがつながって、頭で満足できるような状態になることはできます。続けることで。
そうなんですね。
そうなんです、
はい、かかりつけのお医者さんに胃を小さくな できるなんて、そんなのは幻だって伺いましたよって今度言ってやろうと思ったんですけど、じゃなくて
寝ます、
頭の中で、
そうなんです、
そうすれば、
そうなんです、
おのずと食べる量は自分でコントロールできるってことなんですね。
本当にそういう風になってきます。少ない量で多分と調整いただいたりすると。
わかりました、先生正しかったです。
あ、そんなのかわいすぎません
、はい、ありがとうございます。さて、それでは岡崎市民病院での治療についてですが、今お伺いしましたこの肥満症に関しては具体的にどのような治療を行っていらっしゃるのか教えていただけますか。
先ほど申し上げましたように、はい、岡崎市民病院では2015年からですね、外科の石山先生を中心として外科の手術、肥満症に対するですね、手術の治療を行っています。
はい、
またですね、でそれに際して肥満症治療チームとして医師のみならずですね、理学療法士さん、栄養士さんだったり、またいろんな職種の方が協力してですね、チーム医療を行っていました。そして本年の4月からですね、肥満症治療センターというものができまして、はい、さらにですね、各職種で綿密に協力して治療、肥満症に対する治療ができるような状態になっています。
チーム医療になったってことですね。
そうなんです、チーム医療前からあったんですけど、さらにちょっとパワーアップしたというふうにお考えいただけるといいかなと思います。
このチームの中には実は治療を行う患者さん、それからご家族も入っているってことですよね。
チームの、そうです、そう、
一員の中、
そうですね、一緒に、みんなで一緒にそう考えて、その治療をしていくというふうに、そうですね、選択肢をありながらその治療をしていくのをお考えください。
はい、ですから治してもらうんじゃなくて治すんですよね、自分たちで。
あ、おっしゃる通り、みんなで、皆さんで協力して治していきましょうというふうにお考えいただけるといいかなと思います。
他人任せではなく、病気の治療は自ら進んで行うこと。
あ、そうです。あ、そういう気持ちをも、そうですね、大切だと思います。
はい、それこそがチーム医療が一番力を発揮するっていう、そういう考え方の方がいいですよね。
あ、そうですね、そういう考えを持っていただけるといいと思います。
はい、ぜひ。はい、肥満っていうのはもともと太り始めてしまう病、その病気にする前に、病気に自分に、はい、でなってしまう前に太りすぎてしまうっていうのも、おそらくそれぞれね、原因がね、別々にあると思うんですよね。
はい、
例えばストレスがあったりとか、はい、あるいは忙しすぎて、いわゆる運動する時間がないよっていうふうに自分で思い込んでしまうですとか、いろんな原因があると思いますけれども、最終的にたどり着くところは自分の体を痛めてしまうっていうところなんですよね。
そうですね、
はい、だからこそぜひその前に予防防止、
そうです、おっしゃる通り、
はい、そしてもし病気になってしまったら、もうそこで一旦ある意味諦めてしっかりと、
そうですね、しっかり治療することでそういうような健康障害というのをしっかり予防することができますので、
はい、
ね、ぜひぜひ、治療するということが、はい、そういう時には治療するということが大切かなと思います。
はい、病気になるとっていうか、自分が病気になるっていうことに対して受け入れられないっていう気持ちが私たちどうしてもあるんですよ。
あ、そうですね、はい、なるほど。
だからこそぜひ、病気にしないということで食事、運動、
はい、
そして生活習慣、
そうですね、ぜひぜひ気をつけていただいてください。
それでもダメならプロの手です。
あ、そう、
今日貴重なお話ありがとうございました。肥満症という言葉、実は恥ずかしながら初めて伺いましたので、これから将来に向けて気をつけようと思います。今回は内分泌糖尿病内科部長、糖尿病センターセンター長、そして肥満症治療センター副センター長でいらっしゃいます滝圭吾先生から教えていただきました。肥満症治療の現在、岡崎市民病院肥満症治療センターの取り組みについて勉強になりました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
さて、次回は12月19日木曜日を予定しています。次回お招きするのは産婦人科統括部長の後藤真希さん。テーマは、当たり前だと我慢していませんか、月経痛と月経前症候群のお話。女性も閉経を迎えますとちょっとね、太りやすくなるっていうのがありますから、ちょうど今お聞きいただいています40代後半から50代の方から、また若い方もそうですけれども、ぜひね、自分ごととしてこのお話ちょっと生活に取り入れていただけると先生いいですね。
あ、そうですね、ぜひぜひお願いします。
男性の皆さんもそうですよ。
あ、そう、
毎月1回岡崎市民病院の専門スタッフが市民の皆さんの健康づくりをお手伝い、ラジオをお聞きの皆さんに医療や病気の予防に役立つお話を分かりやすくお伝えしています。ラジオを聞いて健康づくりをしてみませんかでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。